桜川マキシム。はい、どうもジャスです。
どうもリッカです。
前回ね、ヒロシさんと、はい、皆様からいただいたメッセージやなんかを、
山のようなメッセージを仕分ける、はい、仕分ける、
タタタターンといくというのをやってましたけど、今回は、はい、リッカさんとやってみようと。
はい、人気のハッシュタグ桜川マキシムを切る。
そう、なぜなら LINE のメッセージがあれ以降あんまり来ていないからです。
はい、あとあの LINE のグループを作ったことによって、うん、ホームページの方のコメントが減ったんじゃないかという。
まあでもね、興味ホームページのコメントを活用してるサイト少ないでしょう。
まあないですよね。
いやもちろんね、あのトッシャンさんに長年、うん、支えていただいてるこのコメント欄っていうのは僕は大事にしたいなって思ってるんですよ。
うん。
うん。もう、心の支えでございますから。
ね、あれだけ熱いメッセージをもらえることはなかなかないですからね。うん、一方で、その熱ければ熱いほど、うん、新参者が書きづらくなるというジレンマも。
うん、ただ僕あれですよ、ちゃんとあの過去のコメントはダウンロードして置いてますからね。
ああ、なくなっちゃいますからね。
そうそうそうそう。あの、ちょっと移行に失敗しただけで、電子の木図と貸すじゃないですか。
ね。
電子の木図ってそもそも電子の木ってなんだって話ですけど。
なんか、もやっとしたものが生えてるんじゃないですか。どこにだって。
ね。まあ、なので、まあ、とりあえずですね。
はい。
ツイッターの方で、こう、皆様の声にお答えしていこうと。思うわけでございますけど。
はい。
海文さん。
はいはいはい。有名リスナー。
そう。有名リスナーというか、ポッドキャスターです。その他についての人です。
はい。その他について、丸の人ですね、
う
ん。
そうです。お題。
はい。
もう一回国を分けた方が、国土の有効活用プラス地方活性化って進むんじゃね？じゃね？
お。
っていう。
かぶせてきましたね。
お題をいただきまして。
はいはい。
これでもね、僕たまに思うんすよね。
うん。
なんか、まあ、それこそでも憲法さっき変えな、どう、もう身動き取れないんですけど。
うん。
先制攻撃する軍隊持つ特区とかね。そういうのがあるとね、一国二制度みたいなものは、割と、なんかこう実験的な意味で真面目にやるんやったら有効やなって思ったりしますけどね。
うん。まあ、うん、あそこはそういうところですからって。
うん。
できちゃいますもんね。
うん。まあ、実際ね、満州国ってそれとして機能してた面って多少あるでしょ。
うん、ああ、なるほど、なるほど。
うん。で、割と真剣に五族共和っていうのを考えていった人もいるじゃないですか。
うん、うん。まあ、そうですね。はい、はい、はい。
まあ、そういうのはやっぱいるので、まあ、やるとしたらもう一回満州かな。
そうですね。うん、日本はね、もう狭いですからね。
ね。
まあ、もしくは、カラフトあたりとかですか。
ね。あの、やっぱりあの、もともと、お前らもその国ちゃうやんみたいなところですよね。
うん、
カラフトもロシアじゃないじゃないですか、もともと。
うん。まあ、もともとロシアってよっぽど今の面積から少ないですからね、うん。
満州国だって中国じゃないわけですよ。
はいはい。
中国って中原でしょ？
うん。
漢民族の国のところだけを言う話じゃないですか、本当は。
まあ、辺境ですよね、満州なんかは。
うん。あこはもともとね、マンチュリアですから。
うん。
うん。別の国なわけですよ。
はい。
まあ、蒙古ともちゃいますけどね。
あれはそうか。
蒙古はもっと北の上の方ですよ。だって北京の辺だってあれもともと中原じゃないですから。
うん、
あの辺はあの、
そうですね。そう、はいはい。
あの、もともとは領とかあの辺の国ですからね。
あ、また、じゃあその辺詳しいんですよね。
多少ね。人よりはね。そう。あのね、ちょっと話変わりますけど。
はい。
あの、歴史の詳しい詳しくないって。うん、ほんとって、ええ加減なもんやなって思うんですよ、最近。
うん。何があったんですか？
あの、百田直樹の日本国史っていう本出たでしょ。
ああ、はい。あの、悪い意味でちょっと話題になってる。
そう。
はい。ウィキペディアで調べたら書けるんじゃないかみたいな、そういう。
そうそうそうそう。あのね、世の中の歴史多少詳しくて喋れる程度の人間なんてね、あんなもんですよって思います。
はい。で、それがあからさまというか、こう、表に出るようになったのは、
うん。
いいんじゃないですか。
そう。僕はだからあの問題についてはもうその百田直樹なんていう人間がもともと知識人だとも思ってないですから、もともと彼が放送作家言うてる割に出たがりやなって言うてテレビに出てるのを見て、僕は、あ、テレビ局って面白くない人もいるんだなって子供心に思ってたぐらいなので、その時に百田直樹って名前で出てるのを見て僕、面白くない人だって覚えてたぐらいなんですよ。
へー、あ、そうなんですね。うん、
で、まあ、それが、いやね、本書いてちょっと当たった言うだけですから、そんなもんや思ってますけど、うん、あの問題について一つ注意深く見守ってるのは、ウィキペディアの文章を引用したら、引用した部分以外のすべての部分も、ウィキペディアと同じようにパブリックドメインになるっていう規定があるんです。
うんうん、そうでしたね。
うん。パブリックドメインにならざるを得ないよね、という。
規約違反ですよね、でなければ。
そうそうそうそうそう。これは土下座の一つや二つやってもらわんことには撤回はさせへんでって思ってますけどね。
うん、まあ土下座したところでね、それはもはやパブリックドメインですからね、自由に使って、
そう。
俺こんな本書いちゃったのぜって言って出してもいいわけですよね。
うん。そこでなんかこう、ね、居直ったりね。なんかこう、恫喝的なことをするなんてことされたら、あなた何人なのって言うてやるべきところですよね。
うん。
日本人としてはそんなことはしませんよねって思います。
ね。
潔くパブリックドメインにする
って。あなたの本読んだらは書いてありますよね。そう読めますよねって。
そう。
言われたら、ぐうの音も出ない話ですよね。
そうですね。うん。ねえ、まあ、もともとあの、割とラジオとかでも、百田直樹っていうクズの放送作家がおってな、みたいないじられ方してる人でしたけどね。
うん、まあ、そうなんですね。なるほど。一貫してますね。人の少年は変わらない。
で、
はい。
ね、これ割とね、同じ回についてのコメントいただいてるんですけど、
はいはい。
ツイッターと08433、桜川マキシム574回拝聴。初っ端のサバラジオへのコメントに、ブッチョさん、ギャシャさんに続き、坂口さんともついに決別かと思いきや、やんわり終わって一安心。ジャスさん、やっぱ、坂口さん結構好きなんやなっていうのと、
うんうん、
あと、ニコラス・ケイイチさん。
はい。
ジャスさんの深いサバラジオは愛を感じる回でした。ね。
おっさんイチャイチャ系の。
そうですね。だから、僕がサバラジオでのコメントの扱いについて、ちょっと苦言を呈してたという。
うん。でもね、あれは聞いてる人みんな思ってることですからね。あの程度のことで、
うん。
何か亀裂が入るようなことはありえないと思いますよ。
うん。そう。皆さん、もう今やご存知だと思いますけど、僕、本当に怒ってると、存在な口ぶりになりますからね。
うん。この間もね、言ってましたよね。
そう。
ツイッターでどんどん、直にコメントすることで絡んでいこうっていう話の中で、そんな話してましたよね。
そう。せやからとか言いますからね。そう。なのでね。まあまあ、だからサバラジオ全然聞いてますよ。楽しく。
ね。最初から最後まで全部聞いてますからね。
そうですよ。どうなんですかね？何人ぐらいいるんですかね？
いや、少ないと思いますけどね。僕も途中で投げちゃいましたしね。
いや、それはだからサバラジオもそうですけど、うちだって600回近くやってるじゃないですか。
うん。
600回近くやってるどころか、汗日も含めると700回以上やってるじゃないですか。
はいはい。
全部聞いてる人ってどれぐらいいるんですかね？
桜川マキシムの場合は、まあサバラジオも一緒か。アーカイブが全部、うん？サバラジオは今アーカイブ全部公開されてない？
ないです。
ですよね。そうですね。うん、今というかずっとそんな時期は、ほとんどないですよね。
で、今、販売されてる過去音源も売り切れたりしてるので、
うんうん、
今聞き出して全部聞くっていうのは基本的に手段がないはずです。
持ってる人からもらうしかないですもんね。
うん、
まあだから、今から追いつけないわけですから、本当に最初から聞いてる人だけなので、ごく限られてるわけですよね。なんだろう。いや、両手の指で足りるんじゃないですか？
あ、そんなもんですか？おぉ。
それ10倍になると思います。でも
100人
100人100人はいないでしょう。
いないでしょうね。
50人いると思います。
いや、ご、んーねえ。
じゃあ頑張って20人ぐらいですか。
20人30人そこらはいるんかなって気してましたけどね。
うん、最初から、
うん、
最初の回から聞いてる人っていう時点でやっぱ少ないと思いますよ。
そうそうそうそうそう、うん、いや、それ言うたら、桜川マキシムで言うと、それこそトッシャンさんとかだけになってきますから。
うん。
もう最初の最初から知ってはった人っていう。
うん。まあ、ね、リアルタイムに近くなくても、その、ダウンロードして追いつけるぐらいだったらば別に、その最初から組に入れてもいいですけどね。
まあ、そうですね。桜川マキシムは何を隠そう、インフォウェブ時代がありますからね。
ああ、はいはい。ニフティじゃなくて、インフォウェブですね。うん、まあ、ニフティがやってたプロバイダー、あ、じゃあ、富士通がやってたプロバイダーか、インフォウェブは。
ですかね。
そうなんですね。
トッシャンさんはその頃にウェブ拍手をくれてはった方なので。
何でしたっけね。確か、ホームページの容量が10メガでしたっけ ?5 メガでしたっけ。
あ、そんなもんです。そんなもんです。その頃は。うん。ので、過去のアーカイブをずっと公開してるっていうのはその頃はやってないんですよ。
うん。
うん。
なんか無理ですからね。
2、3回分ぐらいしかアップされてないし、HTML タグも手打ちでした。
うんうん。
うん。
そう。3.2 とかの頃ですね。HTML。2.0 かな。
いや、もう4ではありましたよ。
4ではありました。そうですか。
うん。あ、いや、3かな。
多分3台だと思いますよ、その時代だったら。細かくてどうでもいい話ですが。
そうですね。うん、そう。のでね、空深いサバラジオアイオがあるわけですよ。
ね、桜川マキシムっていう文字が左から右にこうピカピカしながらスクロールしていった、あの、ホームページが懐かしいですね。
そうですね。マウスを動かすとなんかキラキラしたやつが追随してくるんですよね。
そう、コントロール。A を押すと、隠れサイトの入り口が見つかったりとかするっていう。
そう、あの、コントロール A とか押そうとすると、
右クリックすると、やめてって出たりとか、うん、そういうやつですね。
そうそうそうそう。それはやってた気がする。うん、です。そうです。
はい。
ね。まあまあ、そんな中ですね、そのサバラジオ絡みでいくと、R 中、カッコカリさん。
はい。
そういえば最近サバラジオ聞きやすくなったなと、うすうすは思っていた。音量、音圧の件。裏でジャス氏が暗躍していたとは。感謝でしかない。マジで。書いていただいてて。
うん。あの、コンプレッサーをかけているんじゃないかというふうに思われた件ですね。
そうですね。
さっきもね、その話をしたんですよ。
そう、たまたまね。
うん。サバラジオ聞きやすくなったんですってって。
うん。そしたら、まあ、単に原因上げてはっただけやったという。
うん。でも、それは、うん。だから、それは、ジャスさんのアドバイスを受けてっていうことではないってことですか？
いや、これね、だからね、その、R 中さん、
うん。いいと思うんですけど。多分、R中なんじゃないですか、これ。
R 中さんなんですか。なるほど。うん、
はいはい。アカウントの方を見ると、うん、R 中かって読めるので、
はいはい、はい。
R 中かり？
R 中さん。
はい。
あの、R 中さんにもちょっとあの、僕、リプライ飛ばしたんですけど、
はい。
どなたかと音量小さいよねっていうのに、もう少しコンプレッサーかけてほしいですよね、みたいなやり取りしてた時から、サバラジオの音量が上がったので、
うん。
そうだと僕が思い込んでるだけかもわかんないですよっていうのは、
うんうん。
書いております。
そこは総帥さんに聞くしかないと。
そうです。あともうついにあの、またあの、総帥さんがですね、あの、サバラジオそんなに音量小さいかなって放送内で言ってたので、
ええ、
僕が割とあの、今回真面目にまたリプライ飛ばしてるので、これがどうなるかはご期待くださいと。
まあ前からね、音声の、ヨワンちゃんの声が小さいとかそういうことは言われ続けてきたものなので、
そう、
今更変えようと思わないではないですが。
うん、やっぱまあ音声いじるのって多少めんどくさいですからね。そこはちょっとやっぱりみんなやっていこうぜとは思わなくはないです。
まあやり方を分かって同じようにそれをルーチンとして繰り返せばいいとこまでいけば難しくもなんともないですけども、そこのちょうどいい具合を探る余裕があるかないかっていうのはありますね。
そうですね。あとまあ実はオーダーシティ最新版でですね。
はい。
バッチファイル化みたいなことができるようになったので。
はいはいはい。
うん、あの、その辺めんどくさがりの人でも一回ですね、うん。あの、ライブラリ的なものを作ってしまうとですね。ワンクリックで終わっちゃうよという。
めんどくさがりはそれを設定するのは面倒だという種類の人種なんではないですか？
そうですね。あの、いわゆるあれですよね。電車の IC カード設定とか契約するのめんどくさくないっつって、磁気カードずっと使ってるやつ的なね。
そうそう。あの、ユニクロに服を買いに行くために着ていく服がないと言ってうちにいる人とかですね。
あ、そうですね。通販で買えよっていうやつですね。
ああ、そうですね。今それで解決だけども、じゃあ、うん、通販で買うためのクレジットカードを取りに行くのがめんどくさいわけですよ。
なるほど。
何のために生きてるかもはやわからないレベルですね。
まあね、あの、引きこもってても楽しい時は楽しいですけどね。はい。カイムさん、高弘様におかれましては、秒で訴訟の準備に入られることっていう。
さすが、カイムさん、お得意のジャスさんを訴訟しちゃおうぜっていう、そういう、軽いノリですね。
なんでしょうね、あの、追い詰められてる僕を見たいんですかね。
見たいですね。いや、でもほら、そういう時に自分で弁論してるジャスさんとかなんか見たいじゃないですか。あんまりいいことにならなそうですけど。
自分で弁護するタイプのやつ。
そうですね。
おおよそあれでしょ、あの、自分で弁護するやつって頭おかしいやつ呼ばわりされるやつでしょ、裁判所で。
そうですよね。えってなるやつですよね。
うわ、出たぐらいの。えっていうか、うん、おるよねっていう。
それを求めているっていうことですね。もうこれはですね、こういう海文さんの努力が実って、いずれは過払い金請求が終わったらば、今また今度は画像の無断使用ですかの方に行ったりとかしてますけども、はいはい、さらにその先にはジャスさんに対する訴訟をそういう法律事務所の主たる収入源として使ってほしいというぐらいのこう未来が見えてるんじゃないかなって。
でもあれですよ、僕ちゃんと名誉毀損にはならない レベルって、この辺かなって、念頭には置いて喋ってたりはしますよ。
ええー、あ、じゃあ、ラットさんは何かが大きそうだみたいなのは別に名誉毀損ではないという。
あれは名誉毀損じゃないでしょ
う。まあ、どちらかというと、こう、名誉の話ですよね。
そうでしょ、褒めてるんですよ、うん、僕は。
大は小を兼ねないけども、まあ、大きいに越したことはないですからね。
うん、いや、まあ、それが、例えば、何年じゃおっぱい大きそうだね、みたいな意味合いに取られてるんやったら別ですけど。
うんうん。
ただまあ、ラットさんっていう存在、
はい。
ラットっていう名前。
はいはい。
の持っている、その、名誉みたいなものが、どれほど毀損させられたのかっていうところで考えられるべきところやと思うんですよ。
うん。
とすると、その、ペンネーム的なもの、
うん。
の持ってる名誉って何なんだよっていう話にはなってくるじゃないですか。
はいはい。というか、まあ、とんでもない飛び火が、ラットさんに申し訳ない気持ちでいっぱいですよ。
ただまあ、これ言うでてちょっと思うのは、ラットさん割と、ラットさんという名前に対して、顔も出してれば、割と地に足ついた活動されてるので、名誉毀損成立しやすいっていうね。
ギリギリの線だったかもしれませんね。
そうですね。そうですね。
ということで、じゃあ5秒で訴訟の準備を。
でも逆の話でいくとね。
はい。
ジャスっていうものに対しての悪口っていうのが、
うん。
本当に一線越えない限りはなかなか成立しにくいんですよ。
うんうん。
個人に対してのその攻撃みたいなところに及ばない限りは、その多少の批判で行き過ぎたところでなかなか成立しにくいですよね。
うん。
なぜならペンネームだからっていう、ハンドルネームだからという。
はいはい、うん。
うん。ところはあるので、まあ、その辺は、やっぱりちゃんと、やっぱり頭に置いてやっていく必要はこれからのネット社会あるよねというのは。
はい。リテラシーの高い、ご意見でした。
うん、そうです。Facebook とかと Twitter はまだちょっと違うよっていうところですね。
うん。
うん。はい。で、全福みーたろうさん。
はい。
アナとジャルが合併してアナルっていう話を僕してたわけですけど。
はいはい。
ちなみに平凡パンチの時代。上智、青山、立教の女子大生はすぐやらしてくれるということで、JAL を取って、ジャルファックという造語があったのを思い出しましたっていうひどい話です。
ほんとひどいですね。
こういうのこそ名誉毀損っていうやつですよ。
ね。いや、でも、こういう時代ありましたね。
女子大生ね。
うん、まあ女子大生に、こう、ブランド力があった時代の話ですからね。
う
ん、
まああと女子大生はすぐやらしてくれるっていうのも、まあ、ひどい話ですけど、まあ実際そうよねっていうのもありますけどね。
お、体験談ですか？
いや、体験談というよりは、そんなもんよねっていう。
はいはい。ね、女子大生なんて言ってもですね。そんなもんだよという。
やっぱり金魚すくいなんかでも隅っこのところで弱ってるやつやったら何匹でも取れたりするわけじゃないですか。
はい、おー、そんな例えが。
そう、だからその、大学名にさほどのブランドネームがない割に入った人間はちょっと勉強したつもりになってて、就活で弱っているリクルートスーツの女子とかだったら多分コロッと行くよなとは思いますよね。
まあ、弱いところちゃんと狙えってことですね。
そうそうそうそうそう。ね。ちゃんとこう、自尊心みたいなものをくすぶってですね。なんか、こう、おだててやるってひどいこと言うな。
ねえ。まあ、基本的にはこう、おっさんのファンタジーでしかないはずの文言を見てそこまで、
うん。
言っちゃいますか、
うん、いや、でもね、そう、たまたまね、今日ね、僕ね、パパ活って単語最近やるでしょ。
ああ、見ますね。はいはい。
で、どうなってんのって思うとこってあるじゃないですか。
まあ、なんていうか、こう、援助交際の別の言い方じゃないのというふうな見方をしてますけども。
いや、まあ、それはもちろんそうなんですよ。
うん。
思うのは、
はい。
そんなに世の中売春婦が多いかねってことですよ。
だってこれ、10人に1人は AV 女王とかっていうような言い方もしません？まあ、全然違う話になっちゃいますけどね。
まあまあまあ、10人に1人多いですけどね、うん、ちょっとね。
あ、そうか。あれ何人でしたっけ
?2000 人に1人ぐらいでしょ？
とんでもないこと言いましたね。今はカットカット、カットカットです。
うん。いや、まあまあ、ただね、まあ、思ってるより多いみたいなとこありますけど、
うん。
パパ活って実態どうなんだよって思って、
うんうん。
何気に今日ね、もう完全に興味本位でですよ。
はい。
パパ活アプリと呼ばれるやつを3つほど入れてみたんですよ。
おー。
うん。やっぱ自分の目で見てみないと。
はいはい、そうですね。
うん。はい。
現場主義。
うん。こう見ててね、悪意じゃないな。なんか愚かさ。
うん。
人間の持つ愚かさみたいな。
うん。人間なのか、男なのか。
いや、
男女共にですか？
いや、だってパパ活アプリで男性として登録するわけですから、
はいはい。
ユーザーとして表示されるのは全部女性なわけですよ。
うん、ああ、なるほど、なるほど。うん、そうですね、うん。
で、そこで出てる剥き出しの欲望みたいなやつ。
うんうん。
で、なおかつそこで顔出しでやってて、 誰が見てるかもわからないにもかかわらず、そこで情報をさらけ出して、売春する相手を見つけようとするやつが、こう一覧でずらーっと出てくる。
うん。
っていうのに、頭クラクラしてそっと消しましたね。
まあ、どの程度桜なのかなとかっていうことを思ってしまいますけども。
まあまあまあね。
うん。
でも、アプリとしての評価に直結するわけですから、はいはい、ある程度のユーザー数が確保されてしまえば、桜はない方がいいじゃないですか。
ない方がいいでしょうけれども、
うん、
でも、それが全部、まあ全部ってことはないでしょうけども、
うん、
大半がリアルなユーザーだというのは僕はちょっと嘘かなっていう風に見てるんですけどね。
まあまあね。これ
はナイーブな見方ですかね。
さっき AV 女優が10人に1人だと言った人のセリフだとはとても思えないこと言ってはりますけどね。
いや、さっきの数字がいい加減だっただけですよ。
うん、いや、まあまあ、桜もあるんでしょうけど、
うん、
なんかね、こう、ゾッとしてしまって。
まあ、ただ、そういう桜があったとしても、
うん、
そういう風にやってるのを見て、あ、これでいいんだっていう風に思って、やってしまうような、うん、こう、むしろな人種っていうのもやっぱりいるでしょうから。
います、います。
うん、こんな人がいるの本当にみたいな、そういう、まあ、愚かな人がいるんだなってジャスさんが思ったっていうことは確実にありますよね。そういう人がいないとは思わないですよ。
なんかね、うわーってなりましたね。
やっぱでもそれは、ほら、てかこう、住む世界が違う人種ってのはやっぱいるじゃないですか。で、多分、それって多分多いわけですよ。ネット社会が何をもたらしたかっていうと、
うん、
そういうこれまでこう可視化されなかった程度の低い連中を散々炙り出してくれたっていうのが、ネットのもたらしたものの一部じゃないですか。
いや、でもあれですよ、程度の低い、その今まで、こう触れたこともないような人種に触れ合うことなんて、どういうんですかね、大学の受験勉強をおろそかにして、そのままの勢いで就職するとなんぼでも見れますよ。
まあ、それは、その、自分のいる環境の中に、こういるような連中としか結局は合わないわけじゃないですか。普段の生活の中では。まあ、だからジャスターは合わないでしょ、そういう人とはあんまり。
いや、僕、会社で、今僕はもう心の底から真面目に勉強しておけばよかったと。自分の知能レベルに見合ったところに就職するべきだったっていうのをずっと思ってますけどね。
まあ、大体勉強に関してはみんなそう思うもんですけどね。
まあね、僕ね、結構ね、トップクラスで思ってると思う。
はい。
僕、落差大きい方やと思う。
まあでも、しょうがないですね、今更。
今更ね。
今から勉強しますか？ガンダムのことも全部忘れて。
え？それはね、無理です。
ね、それを捨てられないってことは、やっぱこう、今いる場所を守るしかないですよ。
うん。だって、ガンダムとかにかまけるほどの知的好奇心もないような僕、きっと面白くないやつです
もん。いや、でも、その分、いい会社に勤められると思えば、つまらなくなってもいいんじゃないですか？
いいなぁ。いらんストレス感じないでいられるのいいなぁ。
まあ、結局ね、人生は一つしか選べないんだからしょうがないですね。
そうですね。で、もう一回、海文さん。
はい。
あれですよ、みゆき堂本舗の話ですよ。
お、はいはい、美味しいおせんべいでおなじみの。
はい。海文さんがネギ味噌あられうまそうって書いてありまして。
なんか急にこう、程度が低い文章になってますけど、大丈夫ですか？
そうです。IQ が30ぐらい下がりましたよね、これね。
ねえ、30下がるとよっぽどですよ。うっかりしたらズボンも履き忘れるレベルですよ。
あれですよ、ね、ジッパー開いててそっから金玉片方出てるぐらいのレベルですよね。
で、そのまま慌てて上げて挟んじゃったりとかしてますよ。とんだ大惨事になりましたが。
そう。ネギ味噌あられ美味しそうなんですけどね。
はい。
やっぱ醤油味のおせんべいですね。あれ違います？
いや、それは、なんていうか、皆さんお好きなものを食べられたらよろしいんじゃないでしょうかと。
めっちゃ突き放されてる。
いや、なんですかね。やっぱり、おかきとかそっちの方ですかね。
僕ね、やっぱおかきよりおせんべいなんですよね。
あとですね、さらにつまんないこと言わせてもらうと、
うん、
これ歯があまり丈夫ではないので、おせんべいはちょっとという。
なるほど。
はい、大変困っておるのです。
あ、そうですね。なんか親知らずがどうのみたいなこと書いてはりましたね。
そう、乳歯がね、僕随分残っておりまして。
は
あ、それで、あるんですよ。永久歯が、永久歯欠損っていうのがあるんです。先天性永久歯欠損という、
は
あ
は
あ、症状というのがありまして、症状なのかな、まあ、障害なのか、
うん、まあまあまあ。
うん。で、永久歯がない、種がないので、うん、そうすると下から押してこないから乳歯が抜けないんですね。
うん、うん、うん。
で、残るんだけども、でも乳歯ってこう長いこと使う前提じゃないので、だいたい40年ぐらいでダメになっちゃうんですよ。うん、
それでもだいぶ使いましたね。
そうそう。って言われてて、まあ頑張って40年ぐらいって言われて、ちょうど40年ぐらいでダメになって、
うん。
歯医者さんすごいって思いつつ、
うん。
まあただ欠員が出ると非常に具合が悪いので、で、今それを、空いたままだとどんどん歯並びも悪くなるので、うん、その隙間が空いたままだと、なので今それを直してるんですが、
うん、
まあ矯正なんていうものはやった人はみんなやってよかったと言いつつ、
うん、
やってる間は地獄だったと 100% いうものなので、
そうですね。
今地獄の真っ最中です。
矯正でもいろんなやり方今あるじゃないですか。
うん、いろんなやり方っていうのは。
いや、それこそテンプレートをたまにはめて矯正するみたいな人もいるでしょ。
ああ、はいはい。それはそうですね。ちょっとこう、デコボコしてるのを鳴らすぐらいの、
うんうんうん。うん、
レベルを合わせるぐらいのやり方ですね。
もういわゆるワイヤー通っちゃってるやつですか。
はいはい。そうですね。要は隙間を埋めるので、
うん、
こう、センチ単位で動かすので、かなり本気の矯正ですね。
そう。僕一回歯の矯正をしてる小学校の同級生に、
はい。
リコーダー吹いてる時に、えいってやってワイヤー切らしたことあります。
ああ、ね。このまま本当に残酷ですね。
あれ、親同士の揉め事にならなかったのは、
ええ、
当時僕とその彼が無二の親友だったからいい、他ならないと思います。
うんうん、
親同士も仲良くせざるを得ないぐらい一緒にいた子たちだったので、痛いやーんですんだっていう。
うん、
多分ね、あれね、数万仕事で金かかってますよね。
ね、最初のうちは細いワイヤー使ったりもするので、そうすると簡単に抜けたり切れたりとかっていうのがあるんで。うん、
はいはいはい、
で、多分それだと、そんなにはかからないとは思うんですが。
はいはいはい。
まあただ近場でやってればいいけども、ちょっと離れたところまで行ってればその手間と時間もかかりますし、まあ迷惑には違いありませんね。
ですよね。はい。
はい。
ぐわー言うてましたしね、本人ね。
そう。でね、矯正って大変らしいんですよ。
うん。
終わった後も。
ほう。
そのさっき、マウスピースみたいなもので、こう矯正するって話がちょっと出ましたけども。
うんうん。
終わった後も、だんだんと動いちゃうので、
うん、
結局こう動かしてきたものなので、またそれが元に戻ろうとする力もあって、
あ、な
ので、1年とか2年とか寝る間は、寝る間どころか起きてる間も、そのマウスピースみたいなもので固定しておいて、う
ん、
で、固まってきたらば夜だけでいいとかっていう風にして、結局終わるまでに何年もかかって、終わった後もあまり手がかからなくなるまでにさらに何年もかかるっていう、もうあれですよ、初老から、さらに10年先になってようやく完成するみたいな、そういう話ですよ。
永久歯もそろそろダメになるとしちゃいますか。
そうそうそうそう、やってる間にね、なりますよね。
だって当然矯正するということによって歯そのものにも圧力かかるわけですから、ダメージではあるでしょ
う。まあ、あと歯が磨きづらいとかですね、そういう地味な虫歯を誘発する要因もありますしね。
はいはいはいはいはい。はぁ。
だから若いうちにやっとくのが一番ですけども、
うん、
ね、そんなただでさえ金のかかる子供に軽自動車買えるぐらいのお金をさらに突っ込むのかというと誰にでもできることではないですよね。
うんうんうんうん。まああれですよね。歯の治療ってそういう意味ではなかなかまあレベル上がってるんでしょうけど、
うん、
劇的なレベルまで上がってないですね。
待ってないですよね。歯医者と、あ、でも歯医者も、結局その保険制度の問題で、
うん、
保険適用外の技術を使ってもいいっていう風になるとかなり進歩しているという話ではあるんですよ。
うん。
でも保険で済む範囲でやろうと思うと、昔ながらのもので済まされちゃうっていうことですよ。
うん、
みたいですよ。
うんうんうん、小林製薬の歯の治療、これを塗るだけみたいなやつ出てくれへんのかって話ですよね。
はい。あ、でも多分今それに近いのはフッ素ですよね。フッ素の使用で。あと、その、子供に、虫歯菌を親が移してしまうっていう、大人が移してしまうっていう構造を今、どんどん減らしているので、まともな教育を受けてる親だったらば、今時子供に口移しで何か食べさせたりとか、ね、子供にむやみに注意したりとかしないっていうことで、まあそもそも虫歯菌が移りづらくなってる上に、そのフッ素の使用でこう虫歯ができづらくなってるっていうことで、だいぶ状況は昔よりはこう、悪化しづらくなってはいるんですけども、まあとはいえですね、こう根本的に、そう、虫歯やっつける薬みたいなのはないですよね。
うん。
頑張れ、歯医者。
というか、大変ですね、一家さん。
ねえ、本当にやってみると分かりますよ。優しくなれます、人に。
僕めっちゃでっかい銀歯とかあって、 してますけど、歯の根っこ自体は使ってはいるので、
ええ、
一応まだ失ってる歯はないんですよ。
24本から、あ、28本でしたっけ？
え、32本。
お、か。あ、ほら、僕は、僕が、そうかそうか、26本しかないんですね。永久歯が。そうそう。
僕は、親知らずも全部使ってるので。
うん。まあ、そうなんですか。それはよくよく、顎は発達してますね。うん、
ただね、上の親知らずは、剣歯みたいな形なんですよ。
はい。
奥歯の形してないんですよ。
それは何ですか、形成異常みたいなもんですか。
形成異常というか、まあ、親知らずがまともに育たないからといって、形成異常という感じでも、ないんかな。まあ、
なくて当たり前みたいな時代ですからね。
うん。ので、ちょっとまあ、ちょっとそこは違うんですけどね。
はいはい。
うん。とはいえ、32本一応あるので、うん、死ぬまでこのまま行こうと。
原始的、やだやばん。まあそうですね。まあとにかく歯を大事にするに越したことはないですよ。
そうですね。うん。いやー、ちょっとびっくりした。
そう。うん、あのね、子供の頃にその話を、こう、永久歯がないっていう話を初めて聞いたときに、
うん、
その時の借り付けの歯医者さんが、うん、いや、君はね、宇宙人なんだよ、バルタン星人なんだよっていうふうに言われたのを未だによく思い出しますね。歯がないじゃないかって今思いますけど。
あいつらチューチュー吸うやないかと。
そう。
先生知ってますか？バルタン星人はウルトラQに出てきたセミ人間の着ぐるみを改造したからセミなんですよって言って言わなかった
ですね。そうそう。その頃は知りませんでしたけどね。小学生だったんで。
いや、僕は小学校の時に知っていました。
お。これは知識レベルの差が出ましたね。
そうです、
ね。だってウルトラQは怖くて見らんなかったですからね。
ウルトラQ見てたわけではなく。
ええ、あ、知識として。
そう。いわゆる軽文社の怪獣大百科みたいなやつを読むのが好きな子だったので。
あれってでもその、着ぐるみのエピソード載ってました？
あ、載ってました、載ってました。
あ、そうですか？
うん。
あ、覚えてないな、
うん、なんかね、割とだからその、こいつのヒレを取るとゴジラだ、みたいなやつとかね。
はいはい。
ああいうのもちゃんと書いてましたよ。
おー、うん、なるほど。子供の必須知識が大体載ってるわけですね。
うん、そうなんです。
なるほど。じゃあですね。まあ、ともかくですよ。みんな、みゆき堂のせんべいを食べて、歯を丈夫にしようっていうことですね。
そうですね。せんべい食って歯丈夫なるんすか？
なんかでも、顎はやっぱり丈夫になるんじゃないですか？まあ、子供の頃から柔らかいものばっかり食べてると、どうしても、
うん、
歯も弱くなるんで、
うん、
ねえ、くるみとか、くるみでないにしても、こう、梅干しのですよ。殻を割って天神様をボリボリ食べられる。まあ、天神様はボリボリ言わないですけども。食べられるぐらいのですね、そういう食生活をしたらいいんじゃないですか。
美味しくないでしょ。
いやでもあれを噛み砕けるっていうことに達成感があるわけですよ。
うん、そうですね。
そう、俺にはできるっていう。
ああ、そうそう。
自信が生まれるわけですよ。
銀歯やとちょっと梅干しの種も怖いですもんね。
うん、なんかあったらね、得しないですしね。アルミホイル噛んだらなんかシュワーってなったりとかしますし。
なります、なります。そうですね。あとはもう遺伝子治療に期待するしかないですね。
ね。こう、歯が一本も生えない未来人とかですね。そっち方面かと。
いや、もしくは歯の裏側からエレベーター式に歯が出てくるようになるとかね。
うん、うん、それ何の話です？
サメみたいなね。
ああ、歯が一生生え続けるやつですね。
そうです、そうです。
なんか舌とか噛んだ時大変なことになりそうで、ちょっと嫌ですね。日常生活で結構舌噛んだりとか、ほっぺた噛んだりとかするじゃないですか。
あれってなるやつね。
じゃあそれも遺伝子治療で、舌を短めにして、ね、みんな舌足らずな喋り方をする未来人。
そう。熱々の唐揚げ食っても、上顎の顔が火傷でベロンってならない遺伝子とかね。
あ、それ地味にいい話ですね。
ご飯食べてる途中でむせても、30分後に塩辛い米粒が口に降りてきたりしない遺伝子とかね。
なんかそれ唐揚げを食べなくても済むとか、ご飯を食べなくても済むとか、そういう方向で解決する方が多分早い気がしません？
なるほど。
ディストピア感ありますけど。
そうですね。
そうそうそう。ディストピアといえば今、
うん、
色水いっぱい売ってるじゃないですか。
色水
っていうか水ですよ。こう味のする水。
うんうんうん、うん。
カフェラテ味の水とか、ああいうやつ。
はいはいはい。
あれ、まさにディストピア感あってちょっといいですよね。
そうですね。僕、割と会社で周りの目を気にしなくて、ボリボリ物を食うので、あんまり認識してないですけどね。
うん。うん。そっか。じゃあ、そういう、過去の人類には難しい話でしたね。
僕、割ともう、甘いものを食いたくて仕方がなくなってですね。
はいはい。
お得用のキットカットを買うてきて、30分で会社で仕事しながら食い終わったりしますからね。
じゃあさん、健康。腹回りとかちょっと心配した方がいいレベルの、それは食生活ですね。
ああ、心配した方がいいです。ので、まあまあ、皆さんね。
はい。
まあ、何かと病院にかかる機会は今後も増えますね。
あ、甘いものを食べ過ぎるよりは、やはりこう、みゆき堂のせんべいの方がいいよっていうところにまた落ち着いてくるわけで。
そうです。
ね、これ本当に、ミキドの社長さんに、そっと手渡したいですね。
そうですね。
USB メモリを。
そうですね。で、結論として、いや、ありがたいし、支援してあげたいのは山々だけども、放送内容がちょっとって言われるのがオチと。
じゃあ、おすすめ回をこのミキドの話をしてるやつだけにしたらいいんじゃないですか。とりあえずそこ聞いてみるよって。
もしくは別番組にするとかですね。
うん、ああ。ミユキドラジオ。
ミユキドラジオ。
勝手にやったらちょっとまずい気もしますけども。
そうですね。
大体話す内容は人が一緒なんで変わらないに決まってますし。
そうなんですよ。
なんか、ミユキドの名を冠した、ポッドキャストというもので政権批判をよくやってるって、なんていう話になるわけですね。
政権批判をやったり、おちんちんの話をしたりというね。
触れ幅がひどい。
斜め上から斜め下に飛んでいくみたいなね。
はい。そしてガンダムの話もしますよと。
そうです、そうです。ね。まあまあ、ガンダムの話もまたしますけどね。
はい。
はい。
ガンダムナラティブ1話見るたびに更新する。いいんじゃないですか？タイミングもバッチリだし。
ナラティブあれ1回だけです。
あ、そうなんですか？
そうです。
じゃあ、
はい。
気合の入った特集になりますね。
ね。はい。まあそんなも見てきますし、まあこうやってね、ツイッターで書いていただいた内容でありますとか、LINE でいただいたメッセージを番組で取り上げさせていただいた方にはですね、なんとつまらない音声を差し上げると。
なんと。こんな正直なプレゼントがあったでしょうか。
前回とすでに名前が違うじゃないかとお気づきの方もおられると思いますけれども、何が起こったかというと、そのつまらない音声の中でつまらない音声という名前にするということが決まりましたと。
っていうことは、今回メッセージをくれた方ぐらいしかそのつまらない音声になった理由は聞けないってことですね。
そうなんです。ね。まあ、しかもあれですよ、取り上げさせていただくのが、初めてという方には、まずはプレミアム音声の方から差し上げることになるので
。うんうん。あ、じゃあ追いつくまでに何回か、そう。メッセージを送らないといけないと。
ね、どういう仕組みかというと、ご指定がない限りは1番から順番にご連絡すると。
うんうん。
だから、つまらない音声から聞いた後でプレミアム音声を手に入れられる方もおられますけど。
うんうん。
まずはプレミアム音声やと。
はい。うん。実質つまらない音声ですが。
ね、皆様におかれましては、お納めいただきたくですね、思っておりますので。
はい。ぜひ楽しみにメッセージなど送っていただければ幸いでございます。
はい。はい、メッセージは LINE の公式アカウントか、有料配信実験用アカウント、もしくは Twitter のシャープ桜川マキシムまでお願いしますと。
お願いします。
桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info。電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。